こんにちは、大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う京都憲法ラジオの時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしています。今日のゲストは龍谷大学政策学部教授で憲法9条京都の会の事務局長の奥野恒久さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
憲法についてなんですけれども、2019年までの憲法をめぐる状況はどうなんでしょうか。
安倍政権の下で2017年の5月3日に新しい改憲論を提唱されましたよね、憲法9条の1項と2項はそのままにした上で自衛隊を明記するんだと、ここからの改憲を向けての議論というのが高まってきました。でその動きの中で2017年の10月に衆議院の総選挙があって、そこで改憲派がいわゆる3分の2を、超えると、3分の2、発議できる数ですね。でこれを超えてから、いやひょっとするとこれは改憲発議がなされ、そして国民投票まで行くかもしれないというような緊迫した状況がずっと続いていたと思うんですね。でそれが去年2019年の7月の参議院議員選挙において、いわゆる改憲勢力が3分の2を割るということになったの で、
はい、
でこれね、これで数の力だけで改憲発議、これはできないという状況にまずなったということ、これ非常に大きいなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、でそれからもう一つは、去年の秋あたりからいわゆる桜を見る会の問題、出てきましたよね。でそもそも憲法っていうのは国民が定める法で、権力に対して、権力特に長期権力になってしまうとどうしても腐敗してしまう、あるいは暴走してしまう、だからしっかりと縛りをかけなければならないと、これがもうそもそもの憲法の、したる意義なんですけれども、でだとすれば桜を見る会、これ言ってしまえば公金でもって買収をやってるような、そういうことですよね。
ひどい話ですね。
とするとこれだと腐敗の明らかなものだと見えるので、これを縛るための法、三権分立であるとか人権を保障することによって縛るという憲法ですが、この憲法をそのような腐敗している権力が変えようという動きについて、これは国民的に考えなきゃいけない。憲法9条について、変えた方がいいと思われている方も、この政権の下で権力の腐敗が明らかになっている中で変えるということについて、これを考える大きなきっかけを国民の側に投げられたと、こういうふうに思っています。
はい、安倍首相が変えようと思っている憲法9条なんですが、改めて憲法9条の価値ってどんなものなんでしょう。
はい、戦争放棄するとともに戦力を持たないというのが憲法9条ですよね。でここから私は2つ大きなメッセージ読み取ってます。一つは、軍事によって平和は作らないんだと、軍事によらないで平和を作っていこう、これをこの考え方をもう少し具体化していくならば、周辺諸国が仮に軍事力を増強するからといって日本も一緒になって増強する、こういうことをやるとまた、相手国も増強するわけですから、もう不毛な軍拡合戦になってしまう、
ね、
日本は軍事によって平和を作らないと誓っているわけですから、このような不毛な軍拡合戦に入らないという、こういうことが憲法的なメッセージとしてまず出てくる、
はい、
でもう一つがですね、戦前戦中っていうのはやはり軍部が政治に影響力を与えるとか、ねじ曲げる、あるいは社会において軍というものの価値がものすごく高かった、軍部、これに対して批判をするなんてことはこれ許されないような社会になっていた、それを憲法9条が軍の存在、戦力の存在をなくす、放棄するということ、これを明らかに不保持を決意したがために、軍の存在を社会から、これをなくしてしまうということにより、本当の意味で政治が民主的になる、あるいは人々の自由がしっかり確保される、こういう状況を作ったところに憲法9条の大きな意義が改めてあると考えますね。
そうですね、今年2020年は憲法にとってどのような年になりそうでしょうか。
ね、安倍総理はやはり改憲というのをものすごく強くこだわられています。 ところが昨年の秋以降の、安倍政権に対する批判を受けて、なかなか強引なことが政治の場でしにくくなる可能性が高い。じゃあそのような中で改めて地方の議員あるいは、支持者なんかを動員しながら草の根の改憲運動、これを本格的に出てくるのではないか。だとするとそれに向き合う側も改めて、憲法っていうのがどんな法なのか、そして憲法9条にはどんな意義があるのか、そして何といってもこの間日本の軍国主義化のような傾向が進んでるかに見えます。本当に必要なのかと思われるような武器なんかをアメリカから大量に購入する F-35 をはじめとしてですけれども、はい、こういった中で憲法9条を失ってしまっていいのか、そのようなことを、草の根の国民同士が議論をしていく、国民同士が考える、その意味では草の根の攻防というのが、2020年月下激しくなっていくのではないかと、向き合っていきたいなというふうに思っています。
なるほど。奥野さんは、ま、毎日大学で若い人と接してられるんですけども、最近の若い人の憲法や平和に対する意識っていうのはどうなんでしょうか。
ねえ、関心の強い人と関心の低い人の差がものすごく激しいです。そして関心の低い人が多くなってきているというのが実感だと思うんですね。で少しこれなんでかなというふうに思ってますと、よく言われるところの今だけ金だけ自分だけというこういう風潮、これをアメリカのトランプ大統領をはじめとして政治家がこういう風潮をですね煽ってるところがあり、そして国内でも今の若い人たちっていうのは自己責任が当たり前というこういう教育の中で育ってきた。だとするとですね、政治であるとか社会に対してあまり期待ができない、自分のことは自分で責任取らなきゃいけないんだからとなると政治に対する期待というのも当然薄れてくる。それからもう一つはやっぱり何といっても彼女たちの情報交換あるいは情報を入手するそのツールの変化ですよね。新聞テレビから明らかにインターネットスマートフォンに変わってきてる、
はい、そうですね、
だとすると彼女たちが欲しがってる情報がほっといても集まってくるとなると、それとパラレルな形で、ある誰もが知っておく考えておくべき事柄、社会的政治的な問題についてよりも自分に関心のあるそういう問題ばかり、情報が集まってき、そのやり取りばっかりしている、はい、だとすると例えば改憲問題であるとか消費税増税問題であるとか、福祉の問題であるとか、これから社会を担おうとする者にとって考えておかなきゃいけないはずの問題、これが軽視されてしまっている。決して彼女たちが、社会の問題に関心ないというわけではないけれども、どうしても情報の入手の仕方から変わってきてるんじゃないか、そのように思いますね。
そうですね。若い人にいかに伝えていくかということ大切ですね、はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは龍谷大学教授そして憲法9条京都の会事務局長の奥野恒久さんでした。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。